2026年1月4日日曜日、今日も音声の収録をしていきます。こんにちは、タイ寒い島在住ソウルトラベラーの直樹です。いやー、今日も寒い島はむちゃくちゃ天気がいいですね。やっぱりね、こういう風にカラーッと晴れてくれると気持ちがいいです。つい前まではね、雨季だったんですが、やっぱりね、どうしても天気が悪いと、ずっと雨が降っていると、どうしてもね、気分が落ちてしまいますが。あ、でも大体寒い島は、一年のうちでも晴れてる日にちというか、晴れてる期間の方が長いと思うので、そういった意味では、本当に、まあ、過ごしてね、気持ちのいい、リゾート地だなと思っています。昨日の夜は、知人がやっている日本食屋さんに行ってきました。まあ、このコミュニティに2箇所あって、昨日行ったのは、ビーチロード店。まあ、今僕が住んでるラマイビーチっていうところの、まあ、一番のその、繁華エリアですね、繁華街。そこにある店舗に行ってきました。まあ、今、寒いとは、ハイエストシーズン、トップシーズン、あるいはピークシーズン。まあ、要は今が一番ね、お客さんが一年のうちでも多い時期なので、この和食のレストランにもお客さんがたくさん来ていましたね。混んでいました。でもちろん、観光客、地元の人は、このビーチロード店にはあまり来ないんですよね。観光で来てる人がメインで。でしかも、まあ、この前も何かで言いましたけれども、寒い島は、ほとんどね、タイ人の観光客はあまり来ないので、というかアジア人の観光客があまり来ないので、欧米人の観光客が中心になりますが、欧米人のお客さんが昨日、その和食のお店にはたくさん来ていました。でみんなね、本当に楽しそうで、まあいい顔してるんですよね。まあ当然ちゃ当然なんですけれどもね、リゾート地に旅行しているので、まあみんなハッピーな気分でいるわけなんですよね。で楽しそうで、でしかもそのお店も結構気に入ってくれてるお客さんが多くて、その旅行で滞在している中でもリピートしてくれるお客さんが多いみたいで、あ、なんかそういうプラスな、ポジティブな、ハッピーなエネルギーの中にいると、まあ、自分自身も、まあ、そういうエネルギーがね、上がる感じがしてきます。うん。いや、でもね、本当に、寒い島に旅行に来て、4日ぐらい前もね、酔っ払ってる、どこから来たって言ってたかな。スイス、いや、オーストリアだ。オーストリアから、来ている若者の3人組がいて、でもうベルンベルンに酔っ払ってて、これはねその和食ではなくて別のバーなんですけれども、バーでベルンベルンに酔っ払っていて、でいや俺はもうここが大好きで気に入ったからここに住みたいんだみたいなことを言ってたんですけれども、あ、でも本当にそういう人が続出するぐらいこのタイの寒い島っていうのはいい島だなと思います。まあでもそれでもね、実際にそのじゃあ寒い島への移住をが実現できるのはそのうちどれだけいるだろうかっていうと、もうほんのわずかですよね。1割もいないと思います。まあ今でこそ結構リモートで仕事ができる環境になったので、前に比べるとそういう自分が好きなところへ移住するっていうのもハードルが低くなっているとは思いますが、かといってね、まあ、そういう人ばかり、リモートで仕事ができる人ばかりではないと思うので、まあ、そういった意味では、改めて、こんなね、素敵な場所に、ビーチリゾートに、かつては自分が憧れて、いつかここに住みたいと思ったところに、住むことができているっていうのは、本当にラッキーだなというふうに思います。はい。それでは、今日のトピックなんですが、まあ、正月に音声配信し始めて、で、まあ、継続すること とかね、そういう話をしてきたと思うんですけれども、まあ、それに、関わることで、また今日は別の視点を話していこうと思います。まあ、何かね、新しいことを始めるにあたって、じゃあそれをどうやって継続していけるか、あるいは習慣していけるか。前回お話しした際は、まあ、確かあれですよね、そこに向かう環境が重要だと。要は意志の力とか自己規律に任せるんではなくて、何かを継続していくにあたって、継続しやすい環境づくり、あるいは仕組みづくりをすることが重要っていう話をしたんですけれども、今日はまた別の角度から。で、今日もね、朝起きて、家の周りの草刈りをしたんですよ。今日2日目。ね。草刈りをしていたんですけれども、まあ、やっぱね、これいいなと思って、毎朝やっていこうと思うんですけれども、草を刈るっていうこと自体には、まあ、一見これ何も生産性を生まないですよね。だって、別にその草を刈って、まあ、誰かがね、やってくれるんであれば、その時間を自分は他のことに当てられるわけなので、まあ、単純にその、生えてきた雑草を刈る。で、しかもこれ一回刈って終わりだけじゃなくて、定期的にこの作業ってあるわけなんで、まあ、そのこと自体には生産性はないかもしれないんですけれども、じゃあこのね、朝に草を刈るっていうことを、まあ、今後も継続的にしていくにあたって、その行動一つにどれだけの意味を、あるいは意義を重ねられるかっていうことが重要だなというふうに思います。まあ、基本的にね、僕何か新しいことを始めて、で、それが継続的にやっていくとなったら、単純にその一つの効果だけではなくて、それをやることによる意味とか意義をいくつも重ねようとするんですね。で、例えば、この朝の草刈りの例で言うと、まあ、これは昨日言いました。朝ね、朝食を取る前に運動することで、脂肪の燃焼効果が、高まるっていう話は、これ昨日しましたね。なので、それは一つ。うん。食事前の、まあ、ある意味、ね、前の日に晩ご飯をとって、それから十何時間も食事をしていない状態で運動することで、脂肪、体のエネルギーが不足していますので、その中でね、じゃあ足りないエネルギーどっから持っていくかって言ったら、自分の体に蓄えられている脂肪から燃焼していくので、まあ、脂肪の燃焼効果が期待できますよっていうのが、これ一つのメリット。朝起きて雑草の、ね、草刈りをすることでのメリット一つ。で、もう一つがあります。もう一つのこれをやることの意味っていうのが、サーカディアンリズム。これを、整えることに非常に役立つっていうことですね。朝早く起きて、で、なるべく早い段階で外に出て、日光を浴びることで、サーカディアンリズム。日本語では体内時計ですね。これの調整、リセットに非常に役立ちます。じゃあこれね、その体内時計を整えることで、どういうプラスのメリットがあるかっていうと、まあ、今ね、AI で事前に調べていた文章を読みますけれども、朝日光を浴びることで、覚醒を促すセロトニンの分泌が促進されて、で、夜間に、睡眠ホルモン、メラトニンの分泌が抑制されますと。これにより、体内時計が朝と認識して、活動モードに切り替わり、24時間のリズムが整うため、毎朝15分から30分程度、窓からでもいいので、日光を浴びることが推奨されますって書かれてるんですけれども、まあ、要はその体内時計がリセットされることでね、まあ、一つはセロトニン、幸せホルモンの一つでもあるセロトニンが分泌されて、心身が活動的になる。で、日中にしっかりとこのセロトニンが作られることで、夜になると、それを原料にして、睡眠ホルモン、メラトニンが分泌されやすくなり、その睡眠の導入っていうんですかね、それもスムーズになっていくっていう、まあ、こういうメリットがあります。 まあ、これは、まあ、現代ね、なかなかこの夜眠れないとか、寝つけない、あるいは深い眠りに入れないとかって困ってる人、まあ、多分ほとんどだと思うんですけれども、そういった人にもですね、朝早く起きて、日光を浴びるっていうのはおすすめ。なので、そういった、外で草刈りするってことは日光を僕も当然浴びるので、このメリットが2つ目として挙げられるということです。で、朝起きてすぐに草刈りをすることのメリット3つ目。これが何かというと、やはりこれも日光を浴びることで、体内でビタミン D、ですね、ビタミン D が生成されます。で、このビタミン D は、どういう役割があるかというと、まあ、骨をね、強化してくれたり、あるいは免疫機能の、調整をしてくれるそうです。なので、これもやっぱり、日中に、朝もしくは日中に15分程度日光を浴びることで、ビタミン D が体内で生成されるっていうのでね、これも健康を維持していく上では、重要なことですので、まあ、そういった意味で、その、朝の起きた直後の草刈りっていう行為一つだけをとっても、これだけのね、3つのメリットというか効果があるわけなんですよ。脂肪燃焼とサーカディアンリズム、体内時計を整えること、そしてビタミン D を生成すること。そう考えたら、その雑草を刈ることが、また、なんて言うんでしょうね。ある意味で、こう、楽しくもなるし、これをやることで、こういう自分にとって、自分の人生にとって、いいメリットがあるんだっていうふうに思えたら、逆にやりたくなりますよね。うん。もう、なんか雑草が、ポンポコポンポコ増えてきて、もう仕方なく刈るっていうことではなくて、それをやることの、まあ、メリット、これを、要は、ポジティブに、これ別に無理やり変えてるとかいう話でもないですよ。実際にこの3つのメリットって、もう明らかなメリットなので、いや、実はそういうメリットがあるんだということが分かれば、やっぱり継続していこうと、行きたいというふうに思いますよね。まあそういった意味でも皆さんも何かね、ともすればちょっとこれなんかめんどくさくない？だけれども、これちょっとやらないといけないと。しかも継続的にやらないといけないとなると、じゃあもうせっかくやるんだったら、そこに他の意味を重ねることができないか。そういったものをね、考えていくと、意外にね、見つかっていくと思いますよ。それをやることのメリットが。はい。という形で、一つ参考にしていただければと思います。それでは今日もご視聴いただき、ありがとうございました。